民数記の11章1節から15節までです。民数記の11章1節から15節。さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。マナはコエンドロの種のようで、その色はブドラ葉のようであった。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか薄でついて、これを鍋で煮て番菓子を作っていた。その味はおいしいクリームの味のようであった。夜宿営に露が降りるとき、マナもそれと一緒に降りた。とりあえずここまでで区切りたいと思います。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、この地上でのあなたと共なる歩みのうちに、それはとても素晴らしい日々ですが、しかし時に肉がうずいて不平をつぶやいたり、あるいは人々によからぬ影響を与えたりしてしまうこともあります。それに対しては主は火を燃え上がらせ、また災いを下されるその様を、この民数記からこれからたくさん見ていくことになりますけれども、主よ、本当にあなたと共なる歩みのうちに、そこに満足を見出すことができる私たちでありますように。御言葉に対して飽きたり、また刺激を求めたり、肉欲を駆り立てるようなことを求めたりすることはなく、ただ平和に慎み深くあなたとの歩みを健やかに成していくことができますように、今日私たちに教えてください。語るしもべのこの唇を清め、思いを清め、生徒たちに正しく、ありありと分かりやすく、あなたの命を届けることができるものでありますように、聞く生徒たち一人一人の思いを、耳を、心を清め耕してください。命を豊かに生み出す私たちでありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この11章からはですね、ちょっと民数記の中の見ていて嫌な、心痛い、そういう印象を受けるところが多々あります。民の不平不満とかつぶやきとかがですね、この時から結構頻繁に見られるようになります。それに対して前回の10章のところまでのところは、本当に主が命じられたことや、また主に聞き従った民のその整然とした美しい様を見てきましたけれども、やはり、その視点がですね、主から人に移ると本当に私たちは嫌な思いをするものです。人は何かと不平不満や、また肉の思い、刺激が駆り立てられたり、 そして人々にですね、わめき散らしたり、ぶちまけたりして、そしてそれが、ぶちまけを呼んで、不平が不平を呼んで伝染させて、もうそういう伝染病の源みたいな人たち、それを見ている様はとても心が、しおれてしまうっていうか悲しい、思いになりますね。で、このまず、11章の1節から3節までのところではですね、まあ、短いんですけども、民が不平不満を鳴らして主につぶやく場面が出てきて、それでそれに対して主はですね、怒りを燃やして主の火が燃え上がる。でそれで、宿営の橋を舐め尽くした、そのようなことは、まあ、おそらく今まで、その民の中ではなかったことでしょう。アロンの二人の息子たちが、異なった火を捧げて火が燃え上がって彼らを焼き尽くしたことはあったんですけども、民がですね不平不満を、主に並べて、でそれで主から直接的なこういう火が災いが、下されたのは、まあ、おそらく初めてだったと思います。この初めての出来事にですね、民は、とてもびっくりして、ね、モーセに向かってわめきました。でそれでモーセが主に祈ると、その火が消えるよ、消えた、まあ、そういう出来事です。でそこで、その場所の名前はタブエラと呼ばれました。これは燃えるっていう意味のバールの派生語がタブエラですから、燃え上がった、火が燃え上がった、そういう地名に彼らつけました。このことは、まあ、おそらくこのイスラエルの民にとって戒めになったことでしょうけれども、しかしそのすぐ後の4節の方でまだ民がですね、不平不満を、ぶちまけるんですね。本当に主の火が燃え上がったこと、その驚くべきですね災いを見て、その直後にまた不平不満を鳴らすんですね。この、まあ、ちなみに1節から3節のこの火が燃え上がった、宿営の橋を舐め尽くした、宿営の端っこです。でこの時の被害は、まあ、おそらく少なかったんでしょうけれども、で、まあ、不平不満を人がぶちまける、でそれに対して災いが下る、でその災いが起きたことに対して、まあ、旬となっておとなしくなる。で、まあ、モーセとかそういう指導者に、なんか霊的にな先生に祈ってもらったら、その災いが去って一難去った。でしたら去ったのを見たらまたまた不平不満をつぶやく、ね、そういう人が起きてくるんですね。だったら主はそういうサイクルを、ね、モーセと民と指導者とまたつぶやきばっかりを言う不平不満つぶやき、そのやり取りを永遠とそのサイクルを繰り返すかというとそうではないんですね。この11章の最後の節の方を見ますと、ね、彼らは撃たれて、そしてそこで、欲望の墓と名付けられたその土地で多くのこの不平不満、そういうつぶやきの、まあ、源となる人たちは、倒れてそこで葬られていくわけです。この初めのこのタブエラでのその出来事の後に、まあ、4節以降ですね、まあ、彼らのうちの混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、でその上イスラエル人もまた大声で泣いていった、ありますが、混じってきていた人たちがおりましたね。あのエジプトを出てきた時、大勢の混じってきた外国人なども、もう一緒に出てきた、している時の12章の方に記されておりました。でそのイスラエル人ではない外国人たち、主の約束からは外れてるんですけども、でもこのイスラエルの民についていけば何か、いろいろと恩恵が受けられる力強い神様だって思ってついてきた人たちが、まあ、大勢いたんですけども、しかしその彼らがですね、まず、激しい欲望に駆られて、 イスラエル人にもうまたそれに伝染されてしまったんですね。始まりがこの混じってきた、雑多な人たちでした。で彼らは、大声で、泣いてそしてわめきます。ああ肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。ね、この言っている内容、ね、ああ肉が食べたい。肉です。この荒野においてはですね、マナが、毎日欠かさず降っておりましたね。でそれに対して肉です。マナは、御言葉を意味しており、肉は、それ以外の肉的な魚的な食べ物、それを、代表しておりますけれども、この入り混じってきた人たちはですね、この神様の、集い、それに満足することはできないんですね。神様が日々与えてくださる恵み、御言葉の恵み、それはですね、味わえば味わうほどとても美味しい。このマナはとても美味しいクリームのような味で、それもいろいろな調理方法があって、でしかも宿営に梅雨が降りるとき、マナも一緒に降りる。とても良い食べ物なんですが、でもそれで満足しない人たちがいるんです。この教会の聖書の学び会はですね、もう知る人には、もう続婚、素晴らしい時間なんですよ、この、学び会。ただ使うのはテキストなしで御言葉だけなんですけども、そう、御言葉だけはとても美味しいんですね。御言葉の中からもうザクザクいろいろな味わい、いろいろな調理方法から、いろいろな養いの仕方が、ね、昨日も得られましたね。ただわからない人にとってはその学び会の、ね、2時間ぐらい続くその時間が非常になんかつまらない授業のような、我慢してじっとしていなきゃいけない。で1時間半ぐらいになるとそわそわそわそわしだしたり眠りだしたり、まあ、そういう御言葉がわからない人にとってはとても苦痛な時間になったりしますけれども、まあ、それと同じでこのエジプトから出てきた人たちの中にも、そういうマナ、神様の恵みを数えず刺激を数える人たちが、まあ、入り混じってきたわけです。まあ、最も入り混じってきた外国人の中には本当に神様を正しく慕い求める人たちもいたんですけれども、でもその中のある人たちがこういう肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す、言ってみます。確かに彼らは奴隷でしたから、金銭を支払って魚を食べるということはなかったでしょう。ただ彼らが支払ったのはお金ではなく、ね、もうとてつもない重労働でしたね。それから虐待も受けました。それにひどい時になるとイスラエル人の長男が、長男じゃないですね、男の子が生まれたらそれはナイル川に投げ込め、そこまで虐待されてたんですね。それはすっかり忘れて、エジプトではタガで魚を食べていたことを思い出す。これが欲望に駆られた人間のその考えるパターンです。何か刺激的なことを強烈にそれをですね、体が舌が覚えていて、でそれを求めるんですね。神の国とは関係のないこと、世の罪の中で親しんできたそういう刺激物、それを泣いて求めるんです。肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思います。でも彼らはですね、そのエジプトで何をその世からエジプトから虐待され搾取されてきたか、それを本当なぜか思い出さないんですね。目の前の現実に対して神様が与えてくださった諸々の良きことに関して、それに対しては目が閉じられて、そのエジプトで得ていたこと、それを思い出すんです。 またここに、きゅうり、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、これら野菜が出てくるんですけれども、まあ、大体刺激のある野菜ですね。ニラとか玉ねぎ、まあ、香味が強いニンニクとか、そういうもの、これらのことをですね、口に出して、ね、ニンニク、玉ねぎって言いましたら、皆さんある種のなんか、嗅覚、味覚がそそられるものが出てきたんじゃないでしょうかね。梅干しっていうと、口の中に、唾が出てきますけれども、そういう刺激をですね、なんか、駆り立てるような言葉を具体的に言って、でそうしてこの入り混じってきた人たちはイスラエルの民をもその欲望の中に巻き込もうとしているんですね。まあ、彼は知ってか知らずかそういうことをしたんですけど、とにかく、肉に駆られた人は、肉を思い出させる言動をして、そして周りの人たちにこういういらぬつまずき、いらぬ、肉欲への誘い、いざないを、するんです。そうしてですね、最後に彼は何人を言ったかというと、6節の方で、だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだ、ね、彼は最後の最後でこの主が与えてくださったマナを、こういうふうに言うんですね。彼はそのマナで養われてきたのに、もう何もなくてこのマナを見るだけだ、そういうふうに、最後にその主が与えてくださったものにケチをつけて、何か悪いものであるかのように言うんです。蛇の誘惑の仕方もそうでしたね。初めは、何か、御言葉に対して 90% 正しそうだけど 10% の毒を混ぜてエヴァに仕掛けました。でエヴァのその応対を見て、あ、これはいけそうだってヘビが思うと、今度ヘビは 100% の御言葉を全否定ですね。それを食べても決して死ぬことはありません。そういう、10% の毒が 100% の毒としてエヴァに持って、そしてエヴァはそれにまんまと欺かれてしまいましたが、この入り混じってきた人たち、イスラエル人をつまずかせる人たちはですね、こうしてイスラエル人をも、あたかも神様はつまらない、神様何も私たちに与えておられない、エジプトが良かった、刺激を求めよう、そういうふうに持っていくんですね。マナはそんなにつまらないものだったんでしょうかね。でも7節から9節のところにマナのその性質を改めて記されております。マナは、コエンドロの種ので、ね、小さくて丸いです。その色はブドラハのようであった。このブドラハっていうのは、まあ、創世記の2章にも出てくるんですが、まあ、琥珀とか真珠とか、まあ、そういうものではないかと言われております。で人々はそれを集めて鍋で煮たり、パン菓子に作ったり、でいろいろな焼き、あの平鍋で焼いたりとかで、まあ、他にも調理方法がいろいろあって、でそれ味は美味しいクリームの味のようで、でですね、人は大体同じものを毎日食べると大体栄養が偏ってしまって、体に支障をきたしめてしてしまうんですけども、でもこのマナーは、ね、荒野を旅するのにその栄養不足に全然なんないですね。必要ななんか野菜分とかタンパク質とかいろいろ、このマナーで全部賄えるほどのそういう栄養のあるもので、で、まあ、それはですね本当に不思議な食べ物です。普通の日は、朝それが梅雨が降りるとともに降りて、で朝の一定の時間それを集めないと、昼になるとそれが消えてしまいます。朝の一定の時間にみんなで集める、そして、安息日の前の日はですね2倍集める、で安息の日に限ってはそれはマナは降らず、そして前日まで、貯めておいたマナは腐ることなく、しっかりとその安息日は働くことをせずにそのマナを食べられた。でそのマナは翌日まで、安息日じゃない 場合だと翌日まで残しておくと虫が湧いて臭くなってしまうんですね。でそれは本当に毎日欠かさず主が朝ごとに与えてくださいました。イスラエルのためにはこれでもって養われるべきだったんです。このマナの性質によってですね、それを日々たしなむことによって主の御言葉の性質、主の恵みの性質、それはですね毎日単調で刺激を求める人にとっては単調かもしれないんですが、でもしっかりと養いを受けるべきものは全て栄養は得ております。そして朝ごとにその時間、主から与えられているその朝ごとの時間にその恵みを集めていただいて、そして主に感謝して、そして安息日はしっかりと休む、そのようなですね習慣をイスラエルのために体を持って食事習慣を持って整えたわけですね。このマナは本当に私たちの信仰生活のありさまをよく表しております。恵みをいただける時間は決まっております。そしてその期間を過ぎてしまうとそれは、ね、取れなかったり、あるいはそれをあまりにも長く保持していたりすると臭くなってうちが湧いて食べられなくなってしまったり、そういうことになるんです。このマナによってですね人々は養われなくてはいけない。でもマナとは異質のものを求めて、そして不平不満をつぶやいたわけですね。ちょっと今日は、まあ、本当は15節まで、見ていくつもりだったんですが、まあ、思いのほか、ここからたくさんまた今日、恵まれいただきましたので、ここで終わりにしたいんですけども、ただモーセがですね、まあ、この民の不平不満を聞いて、まあ、やはりとても悲しんだことでしょう。私たちもですね、本当に人が神様からとても多く祝福を得て毎日主の恵みで生きているような人を見ていて、でもその人が主の恵みを一切ないかのようにして忘れて以前の世を懐かしん でそれで、その主の恵みを、つぶやく、主のせっかく与えてくださったものにケチをつける、そういう様を見ると怒りとか悲しみとかいろいろ込み上げてきますね。モーセのその怒りとか悲しみはどうだったでしょうか。それについてまた次回見ていきたいと思いますけれども、とにかくこの11章の方の結論を見ますと、欲望の墓で終わるんです。そのような欲望に駆られた人々は墓に向かうんです。私たちは本当に人々をつまずかせるもとにならぬよう気をつけたいですね。そして日々主から与えられている恵み、これをしっかりと日々感謝して、それをじっくりと味わって御言葉の良さをかみしめて、その良さを伝えて、でそのような御言葉からを純粋に楽しむこの交わりをこれからもずっと続けていく私たちでありますように。またこの天聖教会は御言葉から養いを得て、その御言葉の良さ、麗しさ、その御言葉の良き調理方法をますますたくさん獲得して、多くの人たちをこの誠の命で養うようになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このイスラエルの宿営、彼らが主に対して不平不満をつぶやいたとき、主の火が燃え上がり、宿営の端っこを燃やしてしまいました。しかし民がそれをわめいて主に祈ってくれと、モーセに祈らせるとそれが収まって、収まったのを見るとまた激しい欲望に駆られて大声で泣いて、エジプトが良かった、肉が食べたい、こんなマナを見るだけだ、本当に悲しいというか怒りというかいろいろ込み上げてくるものがありますけれども、それはまさしく私たちの様を表しております。 主よ、私たちはあなたの恵みを忘れることがありませんように。肉に駆られ刺激を求めて御言葉を無視したり阻害したり、あるいは人々にそのよからぬことを伝染するようなことがありませんように。イエスよ、どうか私たちの信仰の生活をお守りください。彼らはただで魚を食べていたとか、エジプトを懐かしんでおりました。私たちが世を懐かしんで、そして御言葉のこの養いをあざけったり、この尊い主の身からだなる教会を欲望の伝染病の病原菌みたいになることがありませんように、エセオとか私たちをお守りください。彼らの行く先は滅びでした。このことを私たちは教訓として得て、そのようなことを恐れを持ってしないように、そして日々あなたの御言葉に満足し、あなたの御言葉の良さを日々じっくりと味わって豊かな養いを得る私たちでありますように。どうか今週1週間、生徒たちの歩みをあなたの命のうちにしっかりと囲い守ってください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。